市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ、毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM7 パーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、また夕方もチェックをお忘れなくということで、久しぶりですね。
お久しぶりです。やっと戻ってこれました
イエーイ、
恋しかったです
握手はできないんでね、
恋しかったのだ姉さん。
ねえ、元気に今日もお届けしましょうか。
はい、久しぶりでテンションが上がってます
さて、あのシルバーウィークが今週ありましたよね。
そうですね。
どう過ごしてた？
あの突然、うん、あの蟹市に住む兄夫婦の、うん、あの兄と子供たちがやってきて、うん、何かと思ったら、
はい、
あのじいじとばあばに贈り物がって言って、
敬老の日ね。
そうなんですよ、はいはい、でこの手作りのカキカキした、うん、もうなんか 100+5 っていう謎のワードを入れて、
うん、
もう自分があの小学校1年生なんですけど、うん、自分が算数できるようになったよ、うん、みたいな、なんかそういうのとかいろいろ詰めながら、うん、色紙でプレゼントしてて、
いやじいじばあば大喜びだね。
大喜びでした突然だしサプライズでやってきたので、うん、嬉しそうでした。
あの鬼滅の刃に夢中だった子だよね。
あ、もう鬼滅の刃の柄書いてました、その中にこれなんだろうって思ったらなんか炭治郎とかなんか書いてあったんで、多分もうぴったり鬼滅の刃ですね。あれ
でもあかりちゃんにとってもあのおいこちゃんとかねめいこちゃんとかってすごくさ、はい、成長が早くてびっくりしちゃうでしょ。
びっくりします。なんか知らないうちに足がなんかビヨーンって伸びてたりとかしてあれこの前までおむつしてたのになとか思ったり、でもなんかやっぱり病気してると、うん、動物とかその子供とか赤ちゃんとかすごい癒されるようになって、
うんうんうんうん、
おいこたちはすごいパワーになってます。
とにかく子供たちからもらえるパワーはすごいよね。
すごいです、
まあ、ありがたいことですね、
うん、
まあ、じいじばあばも喜んだけどもあかりちゃんも喜んだということで、
はい、楽しかったです
でもこのララエリアでも、はい、シルバーウィークにすごいことが達成されたニュースが出てたよね。
あ、そうなんですよ、はい、なんとですね、うん、9月21日に、うん、明智光秀博覧会2020 in 蟹市といって、あの花フェスタ記念公演の横というか、
うんうんうん、
まあ、
大河ドラマ館の中の、
はいはい、そうで大河ドラマ館もこの博覧会の中に入ってるんですけども、うんうん、その催しの来場者がなんと20万人を達成しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいよね、思った以上に早く達成したという。
そうですね、やっぱり大河ドラマ の、うん、あの放送中止期間とかあったじゃないですか、うんうんうん、そのこともあったのでどうなのかなって思ったらもう20万人いってびっくりしてます。
新聞を見たら、はい、大阪から来たファミリーに、
そうなんですよ、
記念品が、
まさかのなんかもうちょっと東海エリアとかだったらわかるんですけど、そうそうそう、大阪から
全国ネットだと思って。
そうなんですよ、
しかも麦ちゃんのサイン色紙だって嬉しい。
そうなんですよ、記念品が、まあ、大河ドラマの関連グッズと、うん、あの駒役の、
ね、
キリンが来るの駒役の、うん、門脇麦さんのサイン色紙。そうそう、
羨ましいとか、
これ、ね、ちょっと喉が出るほどじゃない喉から手が喉出ちゃったらやばいですね
気持ちがすいちゃってね。
そうそうそう、欲しいですよね、
本当欲しいよね。でも本当に
嬉しいことだ
ね、
大阪からわざわざいらっしゃって、うん、しかもご家族なんですよ。
そうそうそうそう、
奥様お父様お母様お子さん5人で、
理想の来場者に当たったという感じ。
そうなんですよ、だから、うん、あのまあ、喉が出るほどじゃなくて喉から手が出るほど欲しいですが本当にありがとうございます。
そうだね、あの市民としてはありがとうございます
よね。そうなんですよ、この方しかもあの蟹市にも初めて来たと、
うんうん、
いうことで大河ドラマ館のことはホームページで初めて知ったということで、なのであのこれを見て花フェスタ公演も記念公演もあるってことで楽しめるっていうので来てくださったので、うんうんうん、本当にあの嬉しいですね。
ふるさと広報大使塚本あかりとしては非常に
嬉しい、
至極の喜びですね。
はい特にあの全国から来てくださるのが嬉しいです、
うんうん、 そうですね、なんか話が尽きないけど、はい、早速そろそろ時間も迫るからね、
はい、そうですね、
いつもの教えてもらうことをちょっとお願いいたします、
は
い、
今日はですね、うん、蟹市の公式 LINE アカウントの話なんですが、
前回もお話出たね。
そうなんです、うん、その、 友達追加といって、まあ、登録みたいなものなんですが、
そうですか、
友達に追加してくれた人がなんと1690人ありました。
これもすごくスピードアップしてますね。
もうほぼ1700人でいいでしょうもう あと少しですね。
そうだね、
この蟹市の公式 LINE 始まって1ヶ月なんですが、
もう本当早いですね。
あっという間にここまで来ました、まあ、
それだけ皆さんが注目してもらえてるっていうことの証なのかな。
そうですね、まあ、この LINE では災害時の緊急情報だったり、うん、まあ、今の新型コロナウイルスの関連情報などもお届けしているので、
はい、
私も追加してすごく、うん、メールとかよりも多分皆さん LINE の方がチャットね、うん、今使ってる人が多いので私もよく見るんですが役立ってます。
添付書類なんかもね、データも見やすかったりしますもんね。 LINE の方がね、
LINE の方が
非常にきめ細やかに教えていただけますもんね。
そうなんです、うんうん、あと友達の追加方法なんですが改めてお伝えしますと、はい、広報課に9月号表紙の下の方にあるんですが、うん、QR コードを読み取るか、
はい、
私は次の方法がちょっと楽かなと思うんですが、 LINE アプリを開いて、うん、トークタブの上の方に検索窓っていうのが検索する場所があるんですが、
ええ、
そこにカニシと漢字で入力して検索すると友達追加が簡単にできます。
カニシで漢字で入れるだけで大丈夫？
そうですね、それで入れるだけでもう、うん、私はその方法で簡単でしたので、うん、それがいいかなと思います。
確かに広報課に手元にない方もいらっしゃいますからね。
あ、そうですね、うんうんうん、みんながみんな持ってるわけじゃないの で、ね、これが楽かなと思います、
うん、
やっぱり台風シーズンもね今始まってるんで、うん、
今現在台風12号が、ね、
そうなんですよ、
近づいてきて、まあ、ちょっとこのエリアは少しね安心する経路になったけども
かなっていう感じなんですけども、はい、入れておくと安心なので。
そうですね、まだまだ台風は来ますからね、
はいはい、まだの方はぜひ友達追加お願いします。
わ、うん、かりました、
はい、そしてそして、
はいはい、
蟹市の公式 YouTube も見てくださいというお話です、う
ん、YouTube もいろいろ教えてもらってますけども、
前回の明かり話でお話しした北勢調査についての動画が出ていてですね、うん、
はい、
インターネット回答の方法などを市の担当者の方が分かりやすくお伝えしています、
うん、まあ、目で見た方が非常に分かりやすいですよね。
そうなんです。
私もついこの間、
はい、
インターネットで、
あ、やっぱりインターネット
回答しましたよ。
楽ちんですよね。
楽ちんです。簡単です今回、
うん、
初めてチャレンジしたけども私でもできた。
お、どういうことですか
私弱いんですよパソコンとか。
そうなんですね、そんな野田姉さんって言っていいのか。
そう、そんな野田でも大丈夫
できるんですよ
そうなのよ、
まあ、なんか国勢調査っていうとなんか固いイメージというか難しいかなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、この蟹市の公式 YouTube に載ってる国勢調査の説明の動画はすごくわかりやすくて、クイズとか映像画像イラストをもうすべて織り交ぜて説明してくださっていて、まあ私も結構こういうの苦手かもしれないんですけど、とってもわかりやすくて不安な方とかはぜひこの動画見ていただきたいです。
本当にわかりやすいのと、あとは国勢調査の書類が入った封筒の中に自分の、まあ、ID とかありますから、それを見ながら入れるので、それだけは大事にしてね、見ながら入れなくちゃいけませんけどね、
はい、なので蟹市公式 YouTube はYouTube で蟹市で検索していただくと出てきますので、うん、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。
これは安心ですね。
安心ですよ。
さあ今、はい、まあ、前回もお話ししたことを復習しながらさらにいろんな情報をお届けしたわけですけども、はい、続いての情報もタイムリーな情報ですよね。
タイムリーな情報なんですよ、うん、9月20日から26日は、うん、 動物愛護週間なんです。
あ、そうなの。
はい、
知らなかった。
もう動物を愛し、はい、動物と人間の絆を強めることを目的に定められた週間なんですね。
ちょうどこの1週間ですね。
そうです、そうです。はあはあ、野田姉さんは動物と関わりがあったりしますか。
うん、私はねずっとワンちゃん派で、ずっとワンちゃんを飼ってて。
今もですか。
あのね、2年3年ぐらいかな、2年半前かな、亡くなってしまったんですけど、柴犬のケンちゃんっていうのがいてね。
柴犬かわいいですね。わかります。
でその前がねコリーのジュリーとかいたんですけどね
コリーのジュリーかっこいいですね名前
でもあかりちゃんといえばキキちゃん、ララちゃん。
そうなんですよ、
猫、ちゃんだね。
そうなんです。2匹の14歳の姉妹猫を飼ってるんですが、
あ、姉妹猫なのね。
姉妹なんです、まあ、性格も見た目も真逆なんですけど、
おうおう、
まあ、ご説明しますとですね、はい、FM ララさんと同じ名前のララちゃん、この子はですねこの番組のディレクターをしています。実は
知ってますよ、ブログに載って
そうなんですよ、
ね、メガネはめてよく噛む、あの
ヘッドホンみたいなして指示を出してくれているます、はい、
で、あのたまに赤井ちゃんのフォローしてますよね。
そうなんです、私がとちったところをすべてフォローしてくれるディレクターです。
はい、ララちゃん。
そう、
は
い、あのフォローしてくれる割には実は性格はおっとりで誰もをメロメロにしちゃう愛嬌の持ち主です。
目がクリックリしてましたもんね。
目クリックリして、なんかもう本当愛されるために作られたお顔かなみたいな感じの可愛さで、で見た目は魅惑のぽっちゃりボディです。
あ、ぽっちゃりボディあのゆるキャラっぽくていいですね。
そうなんです、どんだけ食べてもなぜかぽっちゃりしちゃうっていう、で、洋猫みたいなんですよね。
あ、
雑種なんですけど
洋猫っぽいでスタイルいいね。だからそうすると全体にぽっちゃりなんだけどバランスはいいってことだよね。
あ、そういうことにしておきましょう優しい。そう、ラグドールの柄なんです基本。
ラグドールの柄って何。
なんだろう、グレー白いけれども、グレーと茶色が混ざった色がある感じです、なんと言ったらいいんでしょうね。で、ラグドールって長毛なんですけど短毛です。
あ、ちょっと面白いね。
面白いんですよ、で、もう一匹のララの姉妹のキキちゃんは、まあ、一応あの FM ララのララの名前がないので、この番組のアシスタントディレクターです。
あ、姉妹だけに上下関係が
そうなんです。どっちかっていうとキキの方が強いんですけど本当は
ララちゃんの方がお姉ちゃん。
いや、どっちか分かんないですけど雑誌で生まれてきた順番も全然分かんないんですけどあのキキのやったことをすべてララちゃんが真似する感じなので、どっちかというとキキの方が、
じゃあ引っ張っていく感じ で、ね、ララちゃんがついていく感じなんだ。
本当はそうです。でも FM ララさんと同じなんでね、ララちゃんは。で、キキちゃんは活発で人見知りです。
そう、いつもねブログにね可愛いララディレクターの写真が載ってて。
そうなんです。
あ、じゃあキキちゃんの方もあの模様っていうかボディの柄は一緒。
あ、そうですね、それが真逆で和猫っぽくって、あの白地にところどころに生地柄が入ってるみたいな、もう和って感じですね。
用と和なのね。
で、スリムボディです。
そうなんですか。
真逆で
食べる量は同じなのに。
同じです。
へ
ー。で、究極のツンデレです。
そうなんだ
なんかあのツンツンしてて、あのルワリにはデレデレするときは思いっきり出れるので、
ものすごく猫っぽい感じだね。
あ、もう本当に本当に恋の駆け引きをされてるみたいな
逆にララちゃんちょっとワンちゃんっぽいんだね。
あ、そうかもしれないです。人大好きっていう感じで、そう、この2匹って保健所から迎え入れて。
あ、そうなの。
そうなんです。
この子猫ちゃんってことかな。
そうです、そうです、この子たちの前にも2匹猫を飼ってたんですが、その子たちも保護猫ちゃんで、だから両親がまあ動物を家族にする場合は亡くなるかもしれない命からっていう人で、考える人で、なのであの犬とかもそうなるかもしれないし、まだ猫、まあ、猫派なんでどうしても猫ばっかりなんですけど、そういう風になってますね。あの前回昔飼ってた猫ちゃんは、神社の鳥居の下で、なんか顎に穴が開いていて、しかもガムテープでぐるって、なんか子猫だったんですけど、黒猫で。
なんか虐待されたみたいな。
虐待っていうか あのカラスにつつかれたっぽい感じで、いろんなゴミ漁った感じかなっていうんですけど、
はい、
でも鳥居の下で甘えられちゃったみたいで、うん、そりゃ鳥居の下で甘えられたら他っておけないよ ねみたいな感じで、
神様のお使いかと思いますよね。
そうなんですよ、うん、それで飼うことになりました。
優しいね、家族全員がね。
そうですね、もうダメよって言われるんだけど、どうしてもご縁があるみたいな感じです、うん、
でもやっぱりご縁はやっぱり必要で、
そうです、
必要とされて、まあ、あかりちゃん宅に来たんだと思うんですね。
来たんですかね、うん、もう今の猫ちゃんはですね、うん、私との病歴と同じ14歳なんです。
猫ちゃんってだいたいどのぐらいの寿命なんだろう。
でも最近家猫とかだと二十歳の子とかいます、
うん、すごいね。
長生きな子はもう二十歳とか二十歳超えてる子とかもいて、
なんかワンちゃんより猫ちゃんの方が長生きな気がしますよね。
なんでかわかんないんですけど長生きな気がします。
うん、なんでじゃあ今度は14歳なら
そうなんです、
もうキャピキャピかもしれない。
キャピ一応シニアの部類なんですけど確かに都のぽっちゃりボデーはまだ続いてるのでキャピキャピかもしれないです。
確かにね、あの今年コロナ禍でね、うん、なんかペットを飼う方
増えたみたいです、
増えたみたいですよ ね、うん、
やっぱりあの私もそうなんですけど、うん、病気になる少し前にこう家族になったの。
わかる、私もちょっと
本当ですか、
怪我した時に、はい、子犬ちゃんを飼って、うん、やっぱそこからお家にいるからね、
はい、
育てるっていうところから始めてますもんね、やっぱり。
あ、そうです。うん、この子たちの気ままさにすごく癒してもらったんですよね、
う
ん、
そうだね、まあいなきゃいけない存在になってますね。
そうなんです。だから今は2匹ともやっぱり腎臓が弱って定期的にあの病院行って点滴、猫ちゃんも点滴打つんですけど、
うんうん、
まあたくさんの幸せをもらったのでこれからはたくさんの幸せを、うん、あのあげて、うん、少しでも長く生きてほしいなと思います。そうだね、
やっぱりペットといえども、うん、皆さん自分勝手じゃなくて、うん、愛情を持って家族のように一緒に過ごしてほしいですね。
で最後まで責任を持ってね、うん、あの一緒に過ごしてほしいですよね。
そうだね、話は尽きないけどそろそろ時間が来ちゃいましたよ。
もうですか、いつも早いな。
早いじゃあお願いします。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、
はい、
次回は10月8日ですのでお楽しみに。
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田姉子と野田光代でした。それではまた、
ルンルン
ルンルン。